この教会に説教者として招かれまして、今日皆さんとご一緒に礼拝できることとても嬉しく思っています。実は私は関東のこの関東地方には長く住んでいるんですけれども、幼い頃からまあ住んでいるんですが、栗平という駅に降りたのは初めてなんです。ああ、ここに福音伝道をしている教会があるということを知り、また1977年にここに至るまで その開拓伝道に向かおうとする先輩たちがおられ、そして今も伝道をしておられ、そしてここに私の説教者の仲間である素晴らしい牧者大沢先生を迎えてこの教会があるということを伺い、本当に嬉しく思いました。今日楽しみにしてきたんです。その教会に説教者として招かれて、ご一緒に主を礼拝できることを心から感謝しております。伝道するっていうのは喜びから来ているんですけれども、楽しいことなんですけれども、苦労が全くないわけではないんですね。いろんな苦労があるんです。私は実は最初に牧師として使わされたのは長崎でした。長崎の原爆が投下されたところから一番近いプロテスタント教会、長崎平和記念教会で5年間牧師として使いました。で、そこではもう伝道のためだったら何だってやりましたし、本当に楽しい日々だったんですけれども、その長崎に降り立った初日から最後、長崎を離れるその最後の空港のところまで、私がずっと悩み続けて、私を悩まし続けて、結局解決できなかった問題があったんです。私はかなりポジティブな人間なんですけども、この私が結局解決できずに悩ませ続けられた問題って一体何だったのか。それはですね、方言なんですね。方言で言われるとですね、長崎の方があった何言ってるのかよくわからないわけですね。で、初めは丁寧に言ってくださるんですけれども、長老会とかで白熱してくるとですね、誰か通訳が入らないとよくわからないわけです。ある時のことですけども、こんなことがありました。私は教会の隣の牧師館に住んでたんですけども、その牧師館に平日にある時長老が訪ねてきたんですね。こうピンポーンとなりまして、こうガチャッとドアを開けましたら、その長老というその名、そのもののような人がドーンとこう立ってたわけなんです。で、この方がですね、こういうことを言ったんです。牧師、すいません。今度の日曜日、キーキラントですよ。
何それ。
皆さん、キーキラントってわかりますか？あれですね、キーキラントっていうのは、長崎の方言で、来ることができないという意味なんですね。つまり、この真面目な長老はですね、日曜日の礼拝に来ることができないということをわざわざ平日に牧師にこう言いに来てくれたわけなんです。ところでですね、キーキラントと言われるとですね、関東に住んでいた私にとってはですね、木を切らないといけないとというふうにこう聞こえるわけなんです。教会にたくさん木がありましてですね、あ、なるほど、日曜日木を切ってくださるんですね。ありがとうございますってこう私は言ったわけなんですね。で、ところがですね、私も慌ててこう早口で言ったんですけれども、あ、切ってくださるんですね。ありがとうございますってこう言ったわけです。ところがですね、切ってくださるんですねっていうのが、来てくださるんですね。ありがとうございますって聞こえたんでしょうね。いや、キーキラントでしょ。え？いや、来てくださるんですね。ありがとうございます。いや、キーキラントですよ。え？あ、来てくださるんですね。ありがとうございます。いや、キーキラントですよ。これをですね、10回ぐらい繰り返したんですね。温厚な長老なんですよ。だんだんプスプスしてきましてですね。最後に私にこういうふうに言ったんですよ。牧師、I can not come! I can not come! あ、なるほど。キーキラントって、そういう意味の言葉だったんですか？初めて分かったんですよ。皆さん今、お笑いになりましたけれども、長崎の方に行きましたら、キーキラントって言ったら3歳児でも分かるわけですよ。3歳児でもキーキラントって言ったら、意味が分かるんです。なぜ分かるのか？それは、その言葉を生きているからですよ。その言葉を生きているから、その言葉を言われたら分かるんですよ。じゃあ、私のように外から来た人間をどうしたらいいのか。 そのためには、その場所で一緒になってその言葉を生きるか、あるいは I can not come のようにして、誰でもがわかるような言葉で言い換えてくださらないと、言葉ってわからないんですよ。聖書も同じですよ。聖書は日本語ですからわかります。聞こえます。一応日本語として聞きます。でも、方言のようなところがあるんです。言葉は聞こえるんだけれども、心に響かない。何か化石のような言葉のように。つまり死んだような言葉として聞こえることがあるんです。私は今日何しにここに来たのか。私は、この言葉を生きた神の言葉として、皆さんの母国語のようにして響くようにして、語りに来たんです。何のためにここに教会があるのか。それは、この言葉を生きている人たちがここにいらっしゃって、ここに来たら、この言葉の意味がよくわかる。そういう場所として、この言葉は聞こえてくるんです。今日皆さんと一緒にこの聖書の言葉を味わいたいと願っています。その時に一緒に聞きたいと思って選びました聖書の物語が、99匹と1匹の羊の物語です。子供たちも大好きなこの物語。ここから、聖書が何を伝えているのかということを一緒に味わいたいんです。先ほど皆さんとご一緒に賛美歌を歌いました。おそらく皆さんの中には懐かしいなと思って歌われた方もいらっしゃるかもしれません。子供たちも大好きな賛美歌の一つです。小さい羊が家を離れ。私も幼い頃からこの歌が大好きでよく歌っていました。小さい羊が家を離れ。私は小さい頃、この聖書の物語を聞いていたとき、小さい羊が無邪気に遊んでいて、迷子になってしまって帰れなくなったというイメージを抱いていました。けれども聖書をよーく読むと、聖書はこの羊が子羊だったとは一言も語っていないんです。聖書は何と語っているのか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出た。その一匹の羊が子羊であったとはどこにも語られていないんです。ちょうどこの前の聖書の箇所で、シューイエスが小さな子供を真ん中に立たせて、呼び寄せてお話をされたので、連想からこの羊が子羊だったとイメージしたのかもしれません。けれども、シューイエスご自身は、この羊が幼い子羊だったとは一言もおっしゃっておられなかったんです。もしかしたら、この羊はもっと大きな羊だったかもしれませんよね。もしかしたら、この羊はもっと年を重ねた羊だったかもしれませんよね。羊というのは目が悪かったり、足腰が弱かったりするんですけれども、年を重ねて、さらに目が悪くなり、耳も悪くなり、足腰も弱くなってきていた羊だったかもしれません。もう若い者についていくのが必死だった存在だったのかもしれません。個人的なことで恐縮なんですけれども、私どもが長崎から東京に引っ越しをするときなんですけれども、長崎におりましたときに、これ嬉しいことだったんですが、妻のお腹に3番目の子供が与えられたんです。で、これは嬉しいことだったんですけれども、大変なことでした。なぜかっていうとですね、 まあ、妻はちょっと一人目を産んだ時にちょっと病気を持ってしまったので抱えてしまったっていうこともあるんですが、まだ二人若い、小さい幼い子供がおりまして、抱っこ抱っこと言ってる。そういう中で三番目の子供が与えられて、なおかつ引っ越しをしなければいけない。で、これは、安静にしていなければならない大きなお腹をした妻が引っ越しの準備をするということですから、私はすごく不安でしたし、私たちはとっても不安でした。ですから、私はあの時、妻に言いました。妻よって。重たい荷物は、俺に任せろ。子供の寝かせ、寝かせつけ。いつもやってるけど、俺に任せろ。もう何でも俺がやる。大丈夫だ。心配するな。もう大船に乗ったつもりで引っ越し頑張って乗り切ろう。ガッハッハッハと言っていた、あの2月ぐらいの頃でした。あのとっても寒い時期だったんですね。あろうことか森島豊か、私森島豊かと言いますけれども、あろうことか私、あの頃まだ若かったんですけども、あの若さでぎっくり腰をやったんですね。今お笑いになられた方は経験されたんだと思いますけれども、ぎっくり腰、もしも経験されたことがない方のために申し上げますけれども、こういうことが起こるんですね。ぎっくり腰をしてしまいますと、自分で自分の足に、まあ、靴下もズボンも自分で履くことができなくなるわけなんです。で、どうしたのかって、しょうがないですね。しょうがないですから、私は妻に履かせてもらうわけなんです。でですね、私は椅子に座って、このね、長い足をこう、ゴーンってこう出しましてですね、そしたら妻がですね、この私の足にこう、こう履かせてくれるわけなんですけれども、妻はお腹がもう大きいわけなんですね。で、お腹が大きい中でですね、こう、あぐらをかいて私の足にこう、靴下をこう履かしてくれるんですけども、お腹が大きいので、お腹がこう、つっかえてですね、うなりながらですね、こう、前鏡になってこう、履かせてくれるわけなんです。で、妻は優しいので何も言わないんですけれども、私はこう座って上から妻のこのうなって履かせてくれているその肩を見てるとですね、妻の肩がなんか何か語りかけているようにしか見えないわけなんですよね。あんた何やってんのよみたいな。ガッハッハとか言ってたじゃないのよって。でも重たいものを持つどころの話じゃないんですよ。ですね、今から思えばですよ。今から思えば、あの時の私って、私いない方が妻にとっては楽だったんじゃないかなと思うことがあるんです。子供たちの世話をして、子供たちのこうケアをしながら、引っ越しの用意をし、なおかつ私の介護が入ったわけですよね。ですから、あの時の私っていない方が妻にとっては楽だったんじゃないかなって思うんです。だからこう内心ですね、ごめんね、ごめんね、こんなことになっちゃってごめんね、本当にごめんねってこう思いながら、こう過ごしていたんです。まあこれは時が来れば治りますので、今ではまあ笑い話で福音のために用いられている話なんですけれども、でもこれ、治らない病気でしたら、辛いですよね。回復する見込みがなければ、その暗闇はどんなに深いかと思う。私がいるばかりにごめんね。私なんかがいてごめんね。迷惑ばっかりかけて、ごめんね。ごめんね。私なんか。迷い出たと書いてありますけれども、もしかしたらこの羊は自分から出ていったかもしれませんよね。私なんかって自分なんかいない方がいいんじゃないかって その方がみんな喜ぶんじゃないかって。この社会は厳しい社会です。よく卒業した学生が私のところにこう訪ねてふらっと寄ってくれることがあります。で、その時にですね、大抵学生こういうことを言うことがあるんですね。先生、この社会は厳しいっす。あ、そうって。なんか言われたりすることあるの？この前職場でこんなこと言われたんですよ。なんて言われるの？お前の代わりなんかいくらでもいるんだぞ。お前の代わりなんかいくらでもいるんだぞという言葉を平気で言われる社会なんですよ、ここは。嫌でも思わされます。え、私ってそういう存在だったんですか？私ってそんな特快品が効くような存在だったんですか？え、私っていてもいなくてもどっちでもいい存在だったんですか？え、もしかして私っていてもいなくてもどっちでもいい存在ではなくて、もしかして私っていない方が、同僚にとっても、友達にとっても、もしかして私っていない方が、上司にとっても、家族にとっても、いや、もしかして私なんて、いない方が、教会にとっても、みんな、都合がいいんじゃないかなって。私なんて。もしかしたら、この羊が一番そのことを感じていたのかもしれない。私なんて。その意味で存在そのものが小さく小さくさせられていたん。そんな存在が一匹迷い出たん。誰からも必要とされていないと思わされていた存在が迷い出たん。もし99匹の羊が意志を持っていたとしたならば、どう思ったでしょうか？あの羊はもうダメだなって思ったかもしれない。社会の荒波に飲まれていくんだろうな。社会は厳しいな。誰もが見て見ぬふりをして、そのまま進むんだろうなって思っていたでしょう。勝ち組、負け組、社会って厳しいな。ところが、私どもの神は、その小さな弱い存在を、そのたった一人を放ってはおかれないと言われたのです。人間は見捨てるかもしれませんよ。けれども、神は絶対にお見捨てにはならないと言われたんです。それを主イエスは何とかしてお伝えになりたかったに違いない。理屈では伝わらないから、例え話をされたんでしょう。絶対に見捨てない。探しに来てくださる。口先だけじゃない。そして見つけたら、大喜びされる。この喜ぶっていうのは、ただの喜ぶっていう文字を使ってるんじゃないんですね。ちょっと違う喜ぶっていう言葉を使ってるんです。本当によかった。こういうお方が、皆さんの神だと言われているんです。 こういう方こそ神だというにふさわしいんだと言われたんです。私は小さい頃からこの物語を聞いておりまして、すごく嬉しく聞いていたんですけれども、でももしかしたら小さい頃から思っていたかもしれない疑問が一つあるんです。ずっと引っかかっていた疑問がこの物語にあるんです。もしかすると皆さんもこの物語をうっとりと聞いているけれども、どっかで何か引っかかっていることがあるんじゃないかなと思うんです。その引っかかっている疑問って一体何か。これとってもいい話なんですけれども、山に残しておかれた99匹の羊、これどうなっちゃうんだろうって山に残された99匹の羊、これ狼に食べられてしまうんじゃないかなって。これ食べられますよ、ね、食べられますよね、これね。これについてこういろんな聖書の学者が、まあ、いろんなことを言ってるんですね。いろんなことを。例えばある一人の学者はこんなことを言っていました。近所の人に見てもらっていたんだ学者が言ってるわけなんですね。後でこう喜んでくれた人たちがいたでしょ。あの人たちがこう見ていてくれたんだ。あるいはですね、他の人はこういうことを言った人がいましたね。柵を作っていたから安全だったんだってね、こう言いたい放題のことを言ってますけれども、こういろいろ言ってるんですけれども、聖書はそんなこと一言も言っていないんです。聖書は何を語ったのか。聖書が語っていることは、山に残しておいたんです、99匹を捨てたんです、見捨てたんです。これ確実に食べられますね、狼に。私、昔、娘がまだ小さかった頃ですね、娘と一緒にお買い物に行って、で、自転車で買い物に行って、帰りに公園で遊びたいって言ったので、お買い物を、買い物かごに、自転車のかごに入れて、そして公園で遊んだんですね。で、帰ってきたら、お肉が見事にカラスに食べられていたんです。これ自然なことです。お肉が置いてあったらカラスは食べます。これ当たり前のことなんです。羊が山に残されていたら狼は食べます。これ自然なことなんです。この世的に言いますと、これもったいないですね。99匹。もったいないと思いませんか ?99 匹。ただ、聖書はこう語ってるんです。迷わずにいた99匹よりも、迷わずにいた99匹。羊飼いから離れなかった羊よりも、もうちょっと具体的に言うと、神から離れなかった存在よりもということです。もっとはっきり言えば、罪を犯さなかった人間よりもということです。聖書の中には、罪を犯さなかった人間など一人もいません。聖書が語っていることは、人間は皆罪人だ。人間は神様から離れたことが必ずある。それが聖書の認識です。神から離れることがなかった人間など一人もいない。誰でもが一度は神なくして生きていこうと思ったことがあるん ただし、たったお一人だけ、神から離れなかった方がおられる。それどなたか。主イエス・キリストです。ここで主イエスは何を語っておられたのか。99匹。主イエスは、ご自分のことを語っておられたんです。99匹。絶大なる価値。十字架のキリストの出来事のことを語っておられたのです。99匹。犠牲の羊。もったいないですね。神の一人子が死ななければならない。けれども、私どもの神は、ご自分の御子を犠牲にしてまで、私どもと共に生きることを喜ばれたのです。あなたのために死ぬ神がおられると言われるんです。よく考えるとですね、よく考えると、神は死なないから神って言われるんですよ。そうですよね。神って死なないから神って言われるんですよ。いや、その神が死んだら、それはもはや神じゃないんですよ。死なれたら、その存在は神じゃなくて、人間です。私どもの神は、神であることに固執しようとは思わず、ご自分を無にして、下ってこられたんです。どこまで下ってこられたのか。人間の世界まで来られたって言ったんです。しかも偉い人間として来られたんじゃありません。社会の底辺まで来られたんです。会話桶です。家畜小屋です。十字架で死ぬところまで、罪人の一人として数えられるところまで、下って来られたって言われたんです。私どもの世界では、社長が一つ位を下げることも嫌がります。私どもも、見下されることがすごく嫌です。でも私どもの神は、涙の代わりに唾吐きかけられて、罪人の一人として、いない方が良かったと思われる存在のところにまで下ってこられたんです。私どもの国では、かつて、神のために死になさいと言って教えられて戦争に行きました。ところが、聖書の神は、あなたのために死ぬと言われたんです。死んだと言われたんです。あなたのために死ぬ神がおられるんです。そんなのもったいないと思われるかもしれない。私一人残しておいても何にもなりませんよって思うかもしれない。けれども、あなたのために命を捧げたいと言われるお方がいらっしゃったんです。なぜか。理屈じゃない。あなたを愛しておられるからです。よくわからないかもしれない。よくわからないから。理屈じゃわからないから。この例え話をされたんです。あなたが生きることを喜ばれる神が生きておられるんです。それがあなたの神だと言われたんです。あなたは神に愛されてる。こんなに嬉しいことはない。他でもない神に愛されている私ども一人一人なんです。ご自分のことを け止められなかったことが。あなたにも、あったでありましょう。投げ出したくなったこと、いくらでもあったでありましょう。触れてもらいたくないことがあり、嘘に嘘を重ねて、その場にいることが辛くて辛くて、自分から離れたことがあなたにもあったでありましょう。神の前では隠すことができない罪を犯したことがあったのであります。しかし幸いなことに、聖書は語ります。聖書は何と語るのか。恐れるな、もう恐れることはない、もう恐れる必要はない、恐れがあなたを支配する人生ではもうない、あなたは一人じゃない、あなたは孤独でもない、暗い死の影の谷を歩もうとも、あなたはもうその道を一人で歩く必要はないんだよ。主があなたと共におられる。このお方に従っていけばいい。私に従ってきなさい。と主は言われる。このお方の後ろから従っていけばいい。その主がいつでも良き解決の道を開いてくださる。ご自分のことを積極的に見出すことができなくなったら、このお方の言葉を聞いたらいい。あなたがそこにいるのは、あなたが今そこに生きているのは、神があなたがいることを喜ばれたから、あなたは今そこに存在しているんです。他の人はいろいろ言うかもしれない。あの人はね、って。でも他の人だけじゃなくて、自分でも自分に対して言ってることがいっぱいあるかもしれない。ああ、またやってしまった。ああ、俺はなんでこうなんだ。私はなんでいつも同じことばっかり繰り返してるんだ。ああ、もう消えたい。ブツブツブツブツ言うことだってあるかもしれない。でも、誰が何と言おうとも、自分が自分に対して何を言ったとしようとしても、あるいは親から、お前なんか産まなきゃよかったなっていうひどいことを言われたとしても、あなたが今そこに存在しているのは、神が存在することを求められたから、あなたは今そこに存在しているんです。神に必要とされている存在なんです。あなたにいてほしい。いてくれてありがとう。ありがとう。ありがとうというのは、あることが難しい。存在することが難しい。それなのに、いてくれてありがとうと言われてるんです。神があなたに語られているのです。いてくれてありがとう。あなたにいてほしい。あなたを愛している。今この中に、 まだ洗礼を受けておられない方がいらっしゃるのならば、私は心から願う、洗礼を受けてください。この神を神とする人生を始めてください。あなたと共に生きることを喜ばれる神があなたと共に生きておられるからです。その主が約40年前にあの先輩たちに訪れ、志を与えられ、あの人にもこの人にも訪れてくださり、今日あなたにも呼びかけておられるんです。恐れるな、私に従ってきなさい。この呼びかけを断る理由はもうありません。主が生きておられるからです。だからここにこの教会があるんです。だから今ここにこの礼拝が行われているんです。そのことがよくわからなくなったら、いつでもここに帰ってきたらいい。なぜか、なぜならばこの場所はこの聖書の言葉を生きた言葉として母国語として生きているからです。わからなくなったらいつでもここに帰ってきたらいい。あなたは神に愛されているんです。祈りましょう。手を組んで目を閉じて祈りを捧げます。